川隆のラジオの時間。
みなさんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はいこんにちは、市川隆です。亮子ちゃん、
はい、
今日いつもはね、これちょっとまあ収録、新しい収録じゃないですか、はい、いつもは千代田区一番町の事務所でやってますけど、
はい、
今日はですね、これ始まって以来かな、
始まって以来ですね、
始まって以来の外に出てきました。どこでしょうか、場所は。
長野県の白馬村でございます。
ですね、白馬ですよ。白馬ってまあポッドキャストでは割と僕の方で白馬の魅力みたいなものを何回か伝えてるとは思いますが、まあ、肝心のですね、一緒にやるスタッフがですね、来たことがないと、これはどうかなというのとともに、なんで今日白馬に来たかっていうと、このポッドキャストを取り仕切ってる実はディレクターさんね、が最近ちょっとやっぱりいろんなところ別荘を持ちたいみたいな、まあ別荘を持ちたいかどうかは別としてもですね、いろいろあのアウトドア派なんですよ。その方がですね、なんか知らないか白馬あたりに興味があるというふうにおっしゃっていただいて、まあ冬の白馬がね、まあ今日のちょっとテーマにもなっちゃうので、ちょっとまず今日のテーマちょっと言ってもらいましょうかね。じゃあ、
はい、今回のポッドキャスト収録は長野県白馬村に来ています。日本のスキーリゾートの中心の一つの白馬の魅力をお伝えいたしますというテーマです。
そうですね、もう第1回目とか今日の収録の中の第1話は、まあ、白馬の魅力ということをですね、改めてちょっとこの現地にいながら説明しようと。で今日涼子ちゃん初めて、長野県は初めてじゃないもんね。
そうですね、
だけど白馬は初めて、
初めて。
今日ですね、東京から車で来て、普通だったら4時間ぐらいかかるんですけど、ちょっと途中自己渋滞とかあって5時間ぐらいかかっちゃいましたね。まあ、新幹線で長野まで来て、早い新幹線乗れば1時間半ぐらい、そこから1時間ぐらいなんで、まあ、早くても2時間半ぐらい、ちょっと軽井沢行くよりは遠いんですね。なんですけど、まあ、やっぱりあの圧倒的にスキーリゾートということで行けば、白馬、八方尾根白馬スキー場っていうことで行けば、もういっぱいそのスキー場があるんですけど、ものすごくやっぱり雪質がいいと、で外国人もものすごく人気があってということで、で僕はあのもうずいぶん前にここでホテル運営をやっている地元の方、まあ、女性の方なんだけど、その方と仲良くさせていただいてまして、でちょっと白馬のお仕事もですね、不動産取引なんかもお手伝いさせていただいたことがあったりしてるんですけど、で何度かですね、その方が運営しているホテル、まあ、その方が建てて、まあ、今運営してるって感じなんですけど、そのホテルに泊まらせていただいてということで、そこのホテルの、はい、こうリビングでやってですね、こうどうですか感想は。まあ皆さん、まあ、ラジオだから画像はないんですけど、
とにかくすごく綺麗ですね。
あ、そうですよね、おしゃれですよね。
おしゃれですね、一つ一つの作りが綺麗で、
やっぱりね、もう和風旅館っていう感じは全く当然ない、真逆じゃないですか。
そうですね、
で別に共用部分がすごく何か充実してるわけでもなくて、まあ、この特徴っていうのは、これもう宣伝しときますね、スターリーというのを調べていただきたい。スターリー、まあ、スターリーレジデンス、要は住宅を、まあ、ホテルのライセンスを取ってホテルで運営しているということなんで、実際は、まあ、ホテルなんだけども、特徴はですね、もうこの部屋は3ベッドルームですね。でお風呂が2つですね、まあ、1つはシャワーで、1つは窓があるお風呂で、トイレも2つあると。だから外国仕様ですね、完全にね。だから外国人が来て泊まるで、一家族でもいいし、ベッドの数でいうと 1,2,3,4,5 個あるよね。
そうですね、
5人は泊まれるで、まあリビングとかも空すればもう1人とか6人ぐらい泊まれるかもしれないと。で結構真冬の、何が特徴かというと、このスターリーっていうのはですね、白馬の八方尾根のゴンドラリフトの乗り場のすぐ近くにあって、目の前がスキー場のゲレンデです。でこれがですね、白馬の場合ってそんなにそういう場所の土地が多くないので、直接スキーで降りてきてこのホテルにたどり着けると。でそこからまたリフト乗っていけるという、これは、まあ、そういうスキー場とかはニセコとか行けば結構あるので、だから外国人、外国スタイルですよね。で外国スタイルってことは、外国人、まあ、特に白人さんとかが好むスタイルなので、まあ言ってみればそういう方々がですね来て違和感なく泊まれてと、
過ごしやすくって感じですね。
そうそうそう、でキッチン、これすごく大きいよね。
そうですね、 IH ですしね。
そうそう、冷蔵庫もあるし、
コーヒーメーカーもありますしね。
そうだよね。でやっぱこういうのってやっぱ高級な、なんていうのかな、普通のホテルでもなかなかなくて、一泊例えばこういうのがこういうところ泊まろうと思ったら、まあスイートルームじゃないけど いくらするって感じじゃない。
そうですね、
一部屋っていうことでいけばやっぱ10万は下らないし、実際ここも冬とかやるともっと高いはずです。夏だからちょっと安く泊まらせていただいたりもしてますけど、ということで白馬についてはですね、今回8月なんでね、暑い、まあでも東京から比べたらはるかにカラッとしてるよね。なん で夏の遊びっていうと、まあ、軽井沢のようにパッと避暑地という感じのイメージはなかなかないんだけども、まあ、白馬全体というよりももっとエリアを伸ばしていくと青木湖っていうすごく自然豊かな湖もあったり、まあいろんな遊びはできるようにはなってきてるんですよ。ただやっぱり白馬の人に言わせるとまだまだ夏の集客っていうのがちょっと弱いということなので、まあもう今あれですね、ここの例えばスターリーにいると何を思うかっていうと、のんびりしててもいいんじゃないと。
贅沢な感じですよね、
うん、ただ一泊、まあ僕らはね一泊で帰っちゃうけど、どうかな、まあ1週間近く行ってもいいんじゃないの。
全然いられますよね。
そうそうそう、でここにいてのんびりするか、ちょっと車でこう1時間出かければ、まあ、それこそ黒四ダムね、黒部ダムとかもあるし、さっきの青木湖とかもあるし、松本の方にも出ていけるし、長野の方にも出ていけるし、それこそ日本海側、糸魚川ってところまでも、糸魚川ってところまでも出ていけるし、まあ車があって移動するということ自体が不自由じゃなければかなりできますよね。なので知ってるよと、昔スキーに来たなっていう程度の方もかなり多いと思うんですけど、おしゃれな場所が非常にいっぱいあります。で何がいいかっていうと、やっぱ景色がいいんですね。山の景色、北アルプスと言われるだけあって、3000メートル級の山が一番奥に見える。でその手前に、まあ、スキー場の山とかが見えて、そこから平らな、比較的平らな土地が広がってて、それが一望に見渡せてのんびりできる、まあ、スターバックス、スノーピークが入ってるところとかがあったりっていうの、これでも実は僕がもう白馬に関わらさせていただいて8年ぐらい経つんですけど、その頃最初の頃はなかったんですよ。だんだんやっぱりですね、そういうものを呼ぼうっていうこともあって、やったり、まあ今日時間ないから見れてないんだけど、岩竹ゴンドラリフト隣にあるんだけど、そこまで行って上にゴンドラリフト乗って上に行くと、またおしゃれなカフェとレストランがあるんだけど、そこのねウッドデッキというかですね、デッキで写真を撮って後ろに北アルプスの景色から何からが見えて、で秋口になると雪山紅葉、あのまだ紅葉始まってない緑、この3種類のコントラストの写真が撮れたりですね、
いいですね、絶景ですね、
結構いいんですよ。でなんで、まあ、夏、真夏じゃなくてもいいんだけど、秋冬とかもいいし、春5月までは実はスキーできるんですよ。ゴールデンウィークまでは八方尾根の上の方に行けばみんな滑れるので、実はスキーシーズンというのは白馬は12月からゴールデンウィークまでぐらいができる。で、まあ、雪の降り方はその年によって全然違うんだけど、結構2年前ぐらいかな、ものすごくやっぱ雪が降って、まあ、雪下ろしに大変だったけど、スキー場的にはものすごくやっぱり良くて、どんどんですね、外国、まあ、あのインバウンドがすごかった、でコロナになった、外国人来れなくなった、で日本人がかなりは来てたけど、今もうまた解禁になりましたんで、外国人がかなり滑りに来てます。であと今白馬どんな状態になってるかというと、ニセコが高くなりすぎました、値段が。で、スキー場的に言うとニセコももちろん北海道で雪質がいいんだけど、同じように羊蹄山を眺める景色がいいんですよ。まあ外国人が気づいてその辺りで不動産買ってったりしたと。で白馬はまだそこまででもないんだけど、外国人が気がついてやっぱり、周辺の不動産を買ったりしてて、で、コロナになっちゃったんで、なかなかその昔のホテルとか昔の商業施設を売るって話が僕が関わってたここ何年間でもあったんだけど、なかなか売れなかった。でも実はこの1年ぐらいでほぼ売れたっていう話。っていうことはどういうことになるかというと、かなりリニューアルされて、また新しい商業施設とか新しいホテルとか、まだね、外国ブランドのホテルっていうのはあんまないんですよ。マリオットぐらいかな。だけどマリオットは高い割にすごい人気があって、ということはポテンシャルがあって、おしゃれなものを作れば絶対に高級志向の人も来るし、そういう人たちがちょっとのんびりしましょうっていう、なんだろうね、
魅力がありますよね。
なんとなくその田舎臭くなくない？
そうですね、
まあ、景色だけ見ると、まあ、あの都会ではないから、そういう意味じゃ田舎のカテゴリーに入るんだけど、ちょっと洒落てるというかね、
ちょっと洗礼されてる
感じが。そうそうそうそう、なんで僕はあの今回の魅力をね改めて伝えたいんだけど、もうですねこれ2年前3、4年前に喋ってると、値段白馬まだ安いから 今検討されるならしたらいいですよって言ったんですよ、僕はこのポッドキャストとかでも多分。でも今はもう値段上がり始めてます。だから別にこう不動産これ買ったらいいですよ投資でっていうことを言いたいんじゃなくて、もう利用する環境的には全て整ってるので、一回来てで気に入ったら気に入ったで、今買える物件なんかも数はあんまり多くないんだろうけどちょっとあったりして、あとは例えば今かなりね、まあなんていうのかな、ライフスタイル、自分が買ってそこにを拠点にするっていうのが必ずしも全てじゃないじゃない、利用したりする権利とか。ただ普通のホテルっていうのはなかなかないので、その泊まり方っていうことに関しては一工夫が必要なのかもしれない。でこのスターリーっていうのはもうなんていうかな、結構群を抜いていい場所にもあるし、いい商品を作ったから、やっぱり一人勝ちという方は良くないんだけど、やっぱり強いんですよ、ものすごくね。やっぱりちょっとなんとかそうとか昔のねスキー場にあるような泊まるとこってなかなか現実的にはちょっと金額も伸びないししんどいしなんだけど、そのあたりがどんどん多分ですね、僕の感覚で言うと、そうだなあと数年間5年ぐらいかけていけばかなりいいものが出てくるんじゃないかなと。
今が狙い時という。
そうですね、自分が白馬というものを一つの、まあなんだろうな、夏のうちのどれだけの間でもいいし、冬のうちのどれだけでもいいけど、その1年のうちの数ヶ月分ぐらいは白馬っていうところで過ごしてもいいかなぐらいの場所になってきてるんですよ。その時にはやっぱり一番大事なのは過ごし方っていうのが大事で、どういうところに泊まるとか、自分がどういうそこで生活を、例えば3週間でも泊まるんだったら、ただただホテルみたいなところにずっといても面白くもないし、やっぱりそういうことをもう考えるためにもぜひね、このスターリーに泊まってみていただきたいなというか、別にうちがこう宣伝してもいくら一銭も入らないんだけど、でもいつもやっぱこう運営してる人にはお世話になってるし、別に頼まれたわけでもないんだけど、ぜひ来てみたいとわからない。で一回その僕は不動産仲介でこの辺りの物件を仲介したんですけど、来てみないとやっぱ分かんなかったみたい。来てみて全然違うなってことで即決して、まあ、その当時安かったんで即買っていただいたりして、その物件なんかもうどうかな 1.5 倍ぐらいになっちゃってるかもしれない、たかだか3年前ぐらいの話ですよっていうふうに思うと、もう上がっちゃったんだろうかと思うと、実は個別にそうでもなかったりするし、まずはでもねやっぱりこういうそのリゾート系っていうのは利用する価値っていうのが十分に分かった上で、それをまあ投資にするのか、自分が使う側に回って人生を楽しむのかっていうのはね、分けていけばいいんじゃないかなと思うんだけど、涼子ちゃんがあんまり出かけてない人からしてもどうですか今日本当に。
すごく清潔感がここはあるので、はい、とても女性も泊まりやすいですし、
はい
はい、外国の方も使いやすい作りになっているので。
そうですよね、はい、で近くのスーパー行って買い出ししてで自分でちょっとねあれしたり、別になんだろうな、今日は食べに行くけど今日は自炊しようとか、いろんなことができたりするから、すごくやっぱり僕は楽しいかなっていう気はするから、まあ今回この場所で収録すること自体で僕らも潤うので気持ちがね、
はい、
だからぜひこれからもそんな形で僕らも潤うように、そういうものを気持ちを伝えていきたいなと思いますんで、改めてまた宣伝しておきますけど、白馬に来るならちょっとうちに相談してみてくださいとかいう感じですかね。はい、
はい、どうもありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。